皆さん改めましておはようございます。2022年の、今日は10月の23日になります。もう早いもの第4ですね。もうあと2ヶ月すれば今年が終わってしまうとですね、そういうもう秋ですね、もう深まっていこうとしている時ですが、そういう中で私たちはですね、今年もカリオのですね、礼拝をお捧げすることができました。皆さんいかがだったでしょうか。カリオとはですね、いわゆる仮住まいです。テントですね、幕屋です。聖書にいっぱいそういうですね、表現がありますね。で、イエス様もカリオとなって私たちのですね、この人間として住んでくださったということ、そして私の体もカリオですよね。有限で、だんだんガタが来るわけですが、これはですね、皆さん実は仮の姿なんですよ。そのことをね、どれだけ意識されてますか。私たちの本来の姿は栄光の体なんですね。もともと神様が作られた状態の時は死もなく病もなく何も罪もなかったんですよね。あの状態へと神様は私たちを作られた。そこにですね、私は本当に立ち返らせていただけるというのが神様のご計画なんだということをまず覚えたいと思うんですね。で、そのことに思いを馳せるそういう祭りでもありましたが、先週はですね、特に BFP の副局長である、田畑恵姉妹を通してですね、なぜイスラエルのために私は祈るのかということをね、受け取ったと思いますね。聖書的根拠としてもですね、いくつかありますが、その中でですね、ナオミとルツの関係ですよね。ナオミはいわゆるユダ人であり、私たちの信じる誠の神様を信じているものでしたが、ルツは異邦人ですよね。でも、ルツはあなたの神は私の神ですと告白をするわけですよね。そしてそのルツの陰からイエス様が生まれていくということで、まさに私たち異邦人は同じそのイスラエルの神を誠の神とし、ね、私たちもそのために仕えていくんだという、ここにですね、私たちがイスラエルのために祈り、ですね、そして、関わり仕えていくということが見出せるんだということを受け取りました。皆さんどうだったでしょうか。あ、そういう真理があるのかとね、聖書を読んでいくときに新しい真理を発見すると皆さん嬉しくないですか。ね、私はやっぱり嬉しいですよね。神学の時もね、嬉しかったんですよ。まずですね、イエス様この言葉で、呼んだはったんかとか喋ったはったんかとかね、それだけも感動しますよね。ただですね、皆さん神学校2年生の頃ぐらいにですね、イエス様が実際喋ったのはアラム語やでって言われて、そうやったんかとかですね、ギリシャ語違ったんかとかね、まあいろいろですね、まあでも言語ですよね。明らかにヘブル語から変形してアラム語とかね、まあでも本当に限りなくこうね、日本語ではなくて言語、つまり神様が霊感されたのは、このヘブル語でありギリシャ語でありますよね。その言語をですね、通して神様の思いを知れることはなんと幸いかというふうにですね、私は感動してました。そしてですね、いろんな真理を知るたびにやっぱり喜びが増しますよね。皆さんはどうでしょうかね。聖書を読んでワクワクしたり感動することができたら幸いではないでしょうか。ね、もちろんですね、そればかりじゃありませんよね。ぐさーって心を刺さる時もある。それもまた喜びじゃないでしょうか。ね、だって私たちが神様からずれている部分があるから刺されるわけじゃないですか。ね、私たちはもともと罪を持って生まれて過ごしていますから、私たちが耳障りのいいことっていうのは大体罪にまみれていると思った方がいいですね。そんなこと言わんといてなっていう顔をされましたけどね、私も言われた口なんですよ。ね、やっぱりね、耳障りのいい話ばっかり聞きたいし、それはもちろん慰められたい時はね、慰めを聞きたいですけど、でも聖書を読んで心を支えるときに血が出て、でも最高の名医であり主治医であるイエス様がちゃんと縫合してちゃんとですね、癒しがさるなんて素晴らしいんじゃないでしょうか。だからですね、そういうふうな感動の一つがカリオの本当に麻酔で受け取るメッセージなんでしょうか。でですね、今回特にですね、この黙示録ね、私が大好きだということを言いましたが、大体ですね、かつてのイエス様を信じる前に黙示録を読んでたときは、まあ、受かれた的なことが興味があった。でもイエス様死んでからはさっぱりわからなかった。でもですね、本当に良いは良いほど神その大きなご計画があるんだということを知らされるようになってきたんですね。今日はですね、その中でも有名な黙示録20章の1節からです。どういうですね、このところを通して私たちの日常の生活にどういう意味があるのかということを知られたいと思いますね。神の声に聞きましょう。まず第一番目がですね、キリスト者はイエス様と一緒に千年間王となり治めるということです。もうこのタイトルだけでもですね、このすごいと思うんですね。 この20章ですね、1節から6節ですが、この20章はですね、千年王国についての始まりが記されています、ね、7節から15節は千年王国の終わりについて記されているんですね。で、千年という言葉がですね、聖書の中で出てくるのはここ黙示録の20章でだけなんですよ。で、なんと7回もあるんですよ、ね、で神様が約束されたメシア的王国、その期間が千年だということを、予言して掲示しているんですね。でそれはここだけです。神様のマスタープランとね、言いますが、救いの全体像を知る上で大変価値がある重要な箇所だとここは言われているんですね。で、この書の理解が聖書の理解、神の歴史のマスタープランの理解を決定づけると言われているところです。つまりですね、ここをね、本当に受け取らないと、祝福と恵みが半減するみたいな話です。皆さんどうですか、ね、皆さんいつも申し上げていますように、神様イエス様にはね、もっともっと貪欲になったらいいんですよ、ね、普段遠慮がちな人も神様もっとくださいって言ってありますか、ね、減りませんからね、神様がくださっても底なしなので、ね、だからですね、ここもそうですよね。私たちはこのことの理解がないと、私たちは死んだ後のことがよくわからないってことになりますよ。皆さん覚えてくださいね、死んだらどうなるの、天国に行くっていうね、この考えはクリスチャンだけの特権じゃなくなってきたんです。今メディアを通してもね、このような考え方になってきているんですね。街頭インタビューで、死んだらどこに行くと思いますかって言ったら、天国ですっていうね、そういう返事が多いんです。びっくりしますよね。わからない、私は知らないですけど、わからない、考えたこともないのがあったんですよね。天国ですって、クリスチャンだと思うじゃないですか。違うんです、聞いてみると。なぜって聞くとね、いやだってそういうふうにね、漫画で言ってるもんとかね、インターネットで調べたらそう出てきたとかね、もういろんなね、リソースがありますからね。だからね、これですね、いわゆるこの一般的なこの世の考え方になってきているんですね。しかしですね、その天国ですっていうのはまだいいですよね。私たちはそれはね、ああ天国か、感謝だなって思いますね。地獄でいいですよね。でも天国がどういうところなのか、確信を持って語ることができるかということなんですよ。でね、もうちょっと突っ込んで、そのインタビューはね、天国でじゃあどんなとこですかってね、僕のね、わがまま全部聞いてもらえるのとかね、もうね、もう自分がね、好きなことが全部ね、あるとこなんですとかね、もうね、間違ってるんですよね。でも私たちは、今朝ね、天国とはどういうところなのかってことを確信を持って語ることができるのが、キリスト信仰者です。ね、そのことを覚えましょう。多くの人々がでも確信を持ってね、実はクリスチャンでもね、語ることができないのが現状なんですよ。特に福音はね、イエス様を信じたら救われる、これはもうみんなバッチリなんですよ、ね、イエス様が救いはないバッチリ。でもじゃあ救われたらどうなるのって、まあ、少なくともね、この曲で5つって教えてますよね。分かって言えます、救われたらどうなるんですか。まずなんかこう今キョロキョロしてはった人いませんか、ね、呼び合ってませんから確認しましょう。イエス様死んだら5つのことが起こるって書いてますよね。一つは永遠の命が与えられる、罪許される、二つ目ですね、三つ目は神のことされる、ね、そして新しく生まれ変わるんですよね。そうですよね、今まで本当になんかこう悪いことばかりしか考えなかった心がいいことも考えて思わず言ってしまうみたいになるんですよね。つまり愛せないものが愛せるようになり、許せないものが許せるようになるんですよね。で、5つ目はイエス様が、父なる神様が、聖霊なる神様が、つまり三位一体なる神様が聖霊となって住んでくださる。そうですね、この5つ皆さん言えるように、今日ね、あ、言えへんかったわと思った人はもう一回ちゃんと5つね、これね、クリスチャンだったらどうなのっていうふうなことをよく私聞かれたんですよ。で、聖書を調べたら大きく置いてこの5つだということがね、おっしゃるわけですね。じゃあね、天国でどんなとこなんて、今この5つには入ってますよね。天国でどんなとこなんでしょうか、ね、これをね、はっきり言うことができるのがキリスト者なんですよ。で、そのことが書いてあるのがこの黙示録、特に20章以降ですね。で、私はね、そのことを覚えましょう。1節から3節いきましょうか。では3、はい。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして天から下ってくるのを見た。
彼は竜、すなわち悪魔であり、サタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛り、千年が終わるまでこれ以上諸国の民を惑わすことのないように、そこを試練のところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をした。その後竜はしばらくの間解き放たれることになるって書いてあるんですよね。え、まあいろんなこと書いてありますけど、まあ一つはね、サタンが囚われて閉じ込められるということです。まあ幽閉という言葉ね使いますけども、千年王国はですね、サタンが閉じ込められる幽閉から始まるんですよね。つまり封印されるんですよね。よくね、皆さんそういう漫画とか見るとね、まあ、今子供たちそういう漫画を見てみるんですよ。お札とかね、あれですわ、封印するんですよ、ね、で出てこれないようにするんですよ。もう全部聖書が言ってるわけですね。そういうのもう封印されたんですよ。だからサタンは出てこれないんです、ね、でその御使いが底を知るところの鍵と大きな鎖を持って天から下ってきた。その理由は2節3節にあるように、悪魔でありサタンである古い蛇を捕らえてありますね、千年の間縛り、底を知れるところに投げ込んで、そこを閉じ、そこを封印するためだったんですよ、ね、だから見つかりがこのね、鍵と大きな鎖を持っているとありますよね、まあ、すごい力強いね、やっぱり見つかり、まあ、サタンももともと天使だったんですよね。だからそれを強い天使見つかりがそういうことをしたんだと書いてあるわけです。でこの古い蛇っていうのはですね、皆さんね、ここはお分かりですね。具体的なこの蛇のことを指します。それは創世記3章に出てくる獣の中で最も賢い存在であったサタンが蛇に変身してエヴァに近づいて騙したあの蛇のことを指すんですね。でその古い蛇を捕らえたんですよ。だから罪を犯させた元凶の蛇サタンを捕らえたって書いてありますよね。でサタンを幽閉した目的は何か、3節ですね。まず一つの側面は、千年が終わるまで諸国の民を惑わすことがないようにっていうのが一つですね。だからサタンはね、やっぱりね、惑わすんです。嘘ついたりね、明らかにね、だから惑わさないようにです。で積極的な面は、神が約束された御国をこの地上で実現させるためなんですよね。神の民、イスラエルに対してなされてきた約束が完全に成就するためです。また神を信頼して信頼を貫き通したキリスト信仰者たちに、地上において裁きを行う権威を与えるためだとですね。そのことをですね、私は覚えたいんですね。さらにはですね、このかつて地上にありましたね、神様が創造された直後のあの場所を聖書はエデンの園と呼んでますよね。エデンの園、園です。法園ね。私実はこれね、前ここが重なって、昔皆さんにお分かりしたことがありますように、8年ぐらい前JCGI でね、卒業論文を書く時の表紙にブレッシングガーデンプランっていう名前を付けさせてもらって、ここなんですよ、エデン園なんですよね。え、あ、放送っていうのはね、もともとついた名前ですけど、これ改めて受け取り直すとね、霊的にいい名前だなと思うんですよね。祝福されたエデンですよね。え、つまりね、神様はそのことを回復させるためにこのね、千年王国、つまりサタンを縛ったっていうふうに書いたんですよ。つまりですね、エデンの園とはどういうところですか。まず神様との豊かな直結した交わりがあったんですよね。で罪がないので、本当に全ては命にもうあふれまくっていたんですよ、ね、え、だからどれだけアダムが食べた、エヴァが食べたフルーツは美味しかったかと思うんですよ、ね、皆さんこの中に美食がおられると思うんですよね。でもね、皆さんが食べた以上のすごいものがあったんだと思いますよ。つまり何も侵されてないんですね、紫外線とかいろんなものに。もう出来たてほやほやね、ちょっとよだれ出てきました皆さん、ね、そういったものを食べたい、それがエデンの園なんですよ、ね、園で、それを回復するためであったんですよね。でその祝福を味わわせるためだったんですよ。だからこの神様の思いってすごいですよね。私たちがね、千年王国、まあ後で見ますけども、そういう思いを私たちに与えたいと願っておられるという、まさにこれ親心ではないでしょうかね。親は子供に最高のものをね、経験させたいと思うじゃないですか、ね、そうですね。子供のためならば自分はね、 美味しいものがあったとしても、先に親が全部食べて残りを子供にあげるという人いないでしょ、ほとんど。あ、ほとんどって言ったらいないですよね。ね、で食べてるのを見てちょっとちょうだいっていうぐらいですよね。ね、あの親ってそういうもんですよ。だから神様もそうですね。もともとあった状態に全ての人を本当に置きたいと、預からせると思われたんですよね。エデンの園の回復、その祝福を味わわせるため、まさに祝福の園ですね、私たちね。まあ、放送のチャンネルだから改めてね、祝福の園なんですけども、この千年間という限定された王国の目的、それはですね、神が神の民のイスラエルに対して約束されたことについて、どこまでも真実な方であるということを証しする期間であることも覚えたいですね。それは神様にとって、神の民にとっても至福の喜びだったんです。そしてね、キリストの共同体になるこの教会が、その喜びを分かち合うために招かれているんだということです。そしてですね、今日の中心聖句ですね、読みましょうか。4節告白しましょう。では3、はい。また私は多くの座を見た。空の上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権威が与えられた。また私はイエスの証と神の言葉のゆえに首を離れた人々の魂を見た。彼らは獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めたと書いてあるんですよね。はい、すごいことが書いてあるんですよ皆さん。何がすごいかね。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に十字架、共に千の間王として治めるというふうにも6節では書かれてますよね。同じようなことが書いてありますね、6節で。つまり4節と6節の彼ら、ね、この彼らとは一体誰なのか。これはですね、まず、これ直接的にはですね、イスラエルのためのことですね。あの、思い出しください。あの、黙示録の、あの、この礼拝のメッセージですね。あの、大カナン時代の話をさせていただきました。14万4千人の話をさせてもらいましたが、まずイスラエルの民で、反キリストの大カナンにも屈せずに、殉教者たちのことを言います。ね。つまり、大カナン時代にもですね、あの、イエス様を、ああ、私が突き刺した、あの、イエスという存在が、ずっと待ち望んだメシアだったのかということに気づくんですよね。で、14万4千人を筆頭に、たくさんのユダヤ人、つまりメシア肉汁の人が起こされてくると、聖書は言っているわけですね。でも、その彼らは、その大患者はですね、イエスさんを信じたら即処刑ですよ。そういう時代。今もですね、その、いう国がありますよね。日本はそこも、それは全くない。でも昔もそうだったんですね、日本は。つまりでもそういう状況にあったとしても、あの、屈服せずに信仰を貫き通した殉教者たちのことですね。で、彼らは王という立場で御国において何らかの裁きを行う地に就かせられるということですよ。そして二つ目ですね、彼らはどういう人か。それは私たち異邦人のキリスト者を指しますね。本当に恵みですよね。そこに貫わせていただけるんですよ。本流はあくまでイスラエルの民ですよね。でも私たちは支流になる、継ぎ木されたとローマ書では表現されていますように。だから立場は同じくね、ここにありますように、皆さん6節ね、本当にここすごいですよね。6節の後半見てください。読みましょうか皆さんで。後半ね、彼らはから3、はい。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治めるって書いてあるんですよね。4節はキリストと共に治めたしか書いてません。でも6節では王としてって書いてあるんですよね。王であり祭司となる私たちは。礼拝と賛美を土台として、イエス様が王として治める国を、私たちも王として治める。ちょっとイメージできました？あの、これね、私ちょっとずっと思いましたけど、ちょっと鳥肌立ちましたね。あの、王が治める国って何て言うんですか？専制君主国って言うんですよ。で、今もありますよね、たくさん世界に。でもどうですか、その専制君主国、素晴らしい国ですか？今とんでもないことしてますよね。ねえ、もう争いを起こしてたり。ねえ。 そうなんですよ。罪あるものが多いなったら、国は、まあ、どんなに良くなってもですね、バランス取れなくて、やっぱりこう本当に私利私欲のために目的を選べば手段を選ばなくなるんですよ。でも皆さん考えてください。イエス様が王、ね、完璧なお方が王、どんな国ですか？もうそれはそれはもう完璧な国じゃないでしょうか。ね、イメージできますか？で、その国を私たちも同じ王、つまりね、多分プリンセスですよね。女性は王女ですよ。皆さん王女様ってちょっと自分のこと呼んであげてくださいね。男性は王子ですよ。ね、ちょっと今イギリスの方がね、ちょっとイメージできやすいですね。私たちは王子、王女なんですよ。王ですからね。そして治めるってすごいことですよね。ある聖書学者はですね、選びの民のイスラエルの民がエルサレムを中心とした形で内閣の立場について私要人は平議員だというふうに言った話ですよね。そんなんではないですね。王なんですから。ね、皆さんこの中でね、内閣に入ったことはあります？さすがにないですよね。まあ最近ね、クリスチャンの議員さんが、ね、生まれて、本当期待ね、いろいろされて、やっぱりこの世で、やっぱり教会がやっていくためには、ああいう方も必要だと思うんですが、本当に、ね、師匠代表とする、まあ、現職の牧師先生ですけどね。でも私は内閣に入ったことないし、もちろんですね、国を動かす立場になったことはないと思うんです。でも、そんなもの以上に、イエス様が王の、ね、国を、つまりキングダムオブゴッドですよ。すごいです。キングダムオブゴッドの国を王として私たちも治めるんですよ。すごいですね、これ。ねえ、どれだけすごいか。これが私たちがイエス様と出会って天の御国ですることなんです。ちょっと皆さんですね、天国ってずっとですね、ハンモックにいられてフラフラしてるだけちゃうのって違いますよ。ねえ、賛美するだけちゃうの。それは土台ですから。賛美と礼拝は土台であって、千年間王として私たちは治める。どんな体で？朽ちない体。つまり栄光の体。作られた時のまんまの体なんですよ。つまりアダムとエバと同じ体、罪を犯す前の体を持って、イエス様と同じ栄光の、いや、それよりも素晴らしいですね。壁を通り抜けるイエス様と同じ栄光の体を持ってして、この神の王国を王として治めるっていうのがこの御言葉ですよ。素晴らしいと、今ちょっと感動で何も言えなくなりましたが、どうですか、キョトンとされる方もで、これがこの御言葉の意味です。皆さんどうでしょうか、ね、イエス様は使えられるために来たのではありません。使えるために、命を差し出して使えられるイエス様が王の先制君主ですよね。最も謙遜なお方が王、その王がイエス様が治める国、そこには支配や恐怖、息が詰まる雰囲気が広がるではありません。愛と義、恵みと誠、聖霊による本当の自由と解放があふれ、命が踊っている国ですよ。だから、内閣は誰、議員は誰々という罪から来る様々な比較や裁きは全くないんですよ。王なるイエス様を見て、親しみ求め、愛されるゆえ愛を持って応答し、それぞれのポジションを喜んで、その役目を行っていくんです。決して、ね、決して、ね、私たち、ひたすら賛美するのは退屈やなとか、そんなものではないんです。礼拝と賛美を土台とした、そのような役割を果たさせていただく。ね、本当に素晴らしいと思います。でもね、罪ある中の今の私たちでは完全にイメージしきれない。というのもあるんじゃないかと思うんですね。でも、このことに私は希望を持って、ね、希望を持って、今を歩ませていただきたいんです。皆さん、このことにね、しっかり生じまして希望を持ったらね、日常でいろんなことがあると思います。それを超えていく、これは希望じゃないでしょうか。ね、だって私たちは王子、王女なんですから。皆さん、ちょっと確認しましょうか。横の人にね、女の人にはあなたは王女です。ね、男の人は王子です。ちょっと言いましょうか。はい、どうぞ宣言しましょう。お互いに。あなたは。ちょっと女の方もやってくださいね。OK、じゃあ、あなたは王子です。あなたは王子です。どうですか言われて。いやー、それほどでもって言いました。どうですか、なんか言いました。なんか、そうでしょ、ちょっとなんか、聖なる誇りが出てきません？そうなんですよ。神様に私たちに聖なるプライドを持ってほしいと思ってるんですね。確かに日本ではマイナリティかもしれない。でもね、世界大に見たら、
王子、王女、キングダム・ゴッドの王子なんですよ。王子なんですよ。なんという素晴らしい、これはね、約束でしょうか。これ、必ず起こりますからね。だって、秋の祭りはこれから起こるんでしょ？ 3 つ。4つのこと起こったわけですから。起こったんだから、これから起こるんですよ。ね。私は、へえ、そんなことあったらええなというふうなレベルで過ごせないようにあるんです。だから今ね、私はそれを見て今をどう過ごすかという生き方をするんですよ。はい。だから単に天国行けるってね、ガイドインタビューされて行けます。そりゃそうです。でも行ったらね、私に王子になるんですよって言うことができるのって皆さんだけですよ。あのね、クリスチャンのね、教会にもこんなこと聞かない、あまり。ね、やっぱ私たちそのまま聖書通り読むっていうね、そういうことをしている教会ではこういうことを言いますが、私はかつて聞いたことなかったです。なので皆さん、これからね、死んだらどこに行きますかって、もしインタビューされたら、うん、そう言ってくださいね。天国に行きます。どうしたって、もちろんイエス様を死んだらね、何するのって、王子として国を治めるんですってね。これ言えますよね、皆さん。王子として治めるんです。もうそんなこと言ったら皆さんね、インパクト間違いないから、もっと教えてくださいって普通言いますよね。それかカットかもしれませんがね。でもですね、言い知ってくださいとね。そこでですね、なんかやっぱりこうね、本当に皆さんに発信できる、そういうね、心備えもしておきたいですね。だって聖書言いますね。いつでもどこで説明を求める人は、いつでも弁明できる用意をしてくださいってあるので、ね、いつ何時言われても、あ、こういうふうにしようと、皆さん、シミュレーションしておいてくださいね。はい。それがこの恵みの御言葉です。ちょっとね、ちょっとまあ、さらっと言いましょうか。もうすぐ見るだけで、もう後で見てください。時間がないので。洗礼を受けることはこういうところです。はい。こういうところですね。映ってませんかね。はい。こういうところですね。御言葉ですね。はい。正義を持って、正しい裁きがなされるところです。御言葉はここですね。二つ目は、正義と平和が満ち、戦争は起こらないところですね。そして三つ目は、動物の間の弱肉強食もなくなるんですね。よくご存知のですね、ここ言いましょうか、狼は子羊と共に宿り、読みましょうか、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追ってゆく、雌牛と熊とは共に、草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う、血のみ子はコブラの穴上で戯れ、血なまれした子はマムシの子に手を、すごいですね。これ今やったら大変なことになりますけどね。まあ、こういうことが聖書に書いてあるんですよね。これ千年王国のあり方を表してるんですよ。ねえ、弱肉強食なんです。そんなないんですね。これをね、これまたお家でまた見てくださいね。そして四つ目はですね、これですね。環境がね、エデンのそのようになるんですよ。ね。だからその前触れをするのが教会なんですよ。そのです。ね。祝福されたそのです。ブレッシングガーデンなんですよ。それを表すのが教会なんですよ。ね、回復を与えていくんです。ね、このですね、御言葉、ね、これです。こう読みましょうか。3、はい。洗うと砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ、喜び、喜んで歌う、そうですね。その2、回復する。そして最後ですね、はい。長寿が約束されている。すごいですよ、皆さん。100歳はね、若いって言うんですって。ね、で100歳の間で死んだものは呪われたものとされると。すごいですね、皆さん、ね、やっと100歳とかね、もちろん今日本100歳の人すごく増えましたけども、100歳はね、まだまだ若造と言われる、ね、これが神の国、キングダムゴッドの千年王国の、ね、価値観なんですよ。いや、すごいですね、皆さん。これがですね、この聖書に記されているわけであります。そしてですね、6節は、まあ、第一の復活とか第二の死とかありますが、この第一の復活は、ね、いわゆる、この6節に第一の復活にあるかのものは幸いなものとありますが、つまり、これはイエス様を信じた人は、ね、栄光の体に変えられるという意味の、これは復活ですね。ラッパが鳴って敬虚、ね、角笛が鳴って敬虚された教会、私たち一人一人は朽ち果てることのない体に変えられていくんです。ね、これが第一の復活のことですね。だから皆さん覚えてくださいね。私たちはイエス様をあなたを救い主として、私を救い主として信じますと信仰告白をなした瞬間に、あなたの名が天に、まあ後ができます命の書に刻まれるんですよ。ね、 そこから永遠の命の人生が始まるということをね、もう一度受け取り直していきたいと思うんですね。だから一旦私は永遠のね、その命の住民になって、そこからこの地上に使わされてくるということが霊的な世界で起こるんですよ、ね、そのことを覚えましょう。そして私たち第一の復活に預かったものは幸いです、ね、そして教育の後の7年間の艱難大艱難時代をくぐり抜けて、キリスト信仰を貫いて殉教した人々、ね、イスラエルの民、異邦人も含めて、ね、この第一の復活に預かることが同じようにできる、ね、まさにイエス様がこの第一の復活の発想となられたんですよね。発想ということはそれに続く、ね、収穫があるということを意味する言葉です。そしてこの6節に第二の死というのがありますが、これは第一の復活に預かった者に対しては何の力も持っていない。この第二の死というのはですね、皆さん、第一の死というのはですね、これ全員ね、イエス様が死んでいる人もそうじゃない人も預かる。これは肉体がなくなるということです。で、これはそうですね、 100% 死ぬんです。でもですね、この第二の死というのはですね、これは死後その霊が永遠の滅びに向かうという、その第二の死は私たちはもう関係ないんですよね。これ覚えましょう。だからですね、人生には二通りあるんです。一度おぎゃーと生まれて、もうおぎゃーと生まれて死んで、もう一度霊的に死ぬという、そういう人生ね、一度生まれて二回死ぬという人生と、おぎゃーと肉体が生まれて、その次ですね、イエス様は死ぬという、もう一回セカンドバースデーと言いますよね、ボーンアゲインすると二回目の誕生日を持って生まれて、霊的に生まれて、そして1回しか死ななくていい、2回生まれて1回死ぬという人生と、この2通りあるんです、ね、真ん中ないんです。皆さんどちらですか？2回生まれて1回しか死なないであれば感謝です、ね、皆さん1回、ね、この今聞いた話をですね、おぼむろに皆さんの写真にしてみてください。あの、ね、人生って2通りあるんだって、この前礼拝で聞いたのって、1回しか生まれなくて2回も死ぬ人、ね、で2回生まれて1回しか死ない人、どっちだとかね、言うたらね、何それってなると思います。私実はね、したことあるので言いますけども、結構そこからですね、イエス様の話をして、イエス様と出会った人おられるんです ね。 もちろん譲る言う手前ちゃんと備えとかはダメですよね。でもね、証の用意はできますね。皆さんね、証に勝る伝道メッセージないですから、本人が語るとね、ものすごく乗っかるんですよ、感情とか喜びが、ね、私がいくら皆さんの証を語ってもね、そういう心には響かないでしょう、皆さんほどは。だから皆さんそのことも覚えてください。素晴らしい、2回生まれて1回しか死なない、それがこの6節の意味です、ね、第二の死とは霊的な死です。私はいかがでしょうか、ね、このことをね、私は覚えるときに本当にこの素晴らしいですね、歩みを。で、今までまとめるとこういう図になりますが、この、ね、絵はまた、ね、またゆっくり見てくださればと思います。で、ここに書いてますように、7年の大会の時代と地上再臨があって、最初のですね、このがサタンが、閉じ込められる、ね、で後半の7節以降はですね、サタンが解放されることが書いてあります、ね、はい。第2番目最後ですが、あなたの名は命の書に記される大きな死を意味だ、ね、このことが書いてあります。7節読みましょう、皆さんで。3、はい。しかし千年が終わるとサタンはその牢から解き放たれ、8節も地の四方にいる諸国の民を、すなわち獄と魔獄を惑わすために出て行き、戦うのために彼らを召集する、彼らの数は海の砂のようであるって書いてあります、ね、ここで獄と魔獄とありますが、まあ、ここはですね、いろいろその聖書学者はですね、まあ、これはイスラエルを攻めいるですね、北の国だと、ね、その予言だということね、エゼキエル書にはそのことが分かるようになっていますが、つまり千年期の終わりがあるんで、あるというんですよ。で、私はね、ここで思うんです。皆さん思いました？なぜ千年で終わらせられたのかと思ったんですね。なぜ神様はサタンを解き放たれるのかってね、もちろん神様がこれ死後ですからね、なんでサタンを解き放たれるのか、なぜ完全なお方王なるイエス様が統一する王国で戦いが起こるのかっていう、この2つの疑問が起こったんですね。そうですね、完璧なお方が治めてる神の国でなんで争いが起こるのかと思いませんか、皆さんね。それはですね、イエス様を救う人を信じる人たちは復活の体を持っているので罪を犯すことは決してありませんね、ありません。 けれども大観覧時代を通り抜けて生きてきた人たちはアダムから受け継いだ肉体を持っているわけです。つまりそこで救われて、ね、そして、この歩んでいく、つまりですね、この信仰というのは、まあ、遺伝しないということが言えると思うんですね、ここで。で、しかし悪魔は鎖で束縛のところで縛られているので誘惑はまあなかったんですね。だから罪を犯す要素はなくなっていたわけです。だから罪というのは非常に犯すことはなかった限りなく、でもここでサタンが解き放たれたので騙したりですね、誘惑したりするようになりました、ね、だからですね、本当に争いとかが始まっていったと、ここから私は受け取っていきたいんですね。でもなぜ神様はサタンを解き放つのかということがやはりちょっと解せないわけですね。それはですね、聖書全体から分かることは、ね、それはやはりですね、あの呼ぶ記を見たら分かるように、やはり私たちの信仰を本当に練るためだと。父の神様はいろんな方々がね、千年もいたらね、本当にはびこってくるでしょう。だから誰が自分との個人的な関係を持っているのかを試すために悪魔を一時の間だけ解き放たれたということが言えるでしょうね。私たちの信仰を練るために、つまり神様の許可を得た上だけれども、私がですね、ますます信仰を本当にですね練るために、そこで神を選び取るか、それとも神に歯向かうのかの選択を与えられるんですね。まあ、しかしですね、これは私たちの理解をはるかに超える、まあ、いつもの神様の流儀、やり方ではないかと思うんですね。でもはっきりと聖書は千年の終わりがあると書いてあります。そしてその千年の終わりに起こることが、このですね、旧説以降にずっとですね、イスラエルの都、愛された都はイスラエルのこと、エルサレムのことですね、が、本当にですね、包囲したけれども天から火が下ってきて神が、それを軍それを攻めてくる、者たちを焼き尽くしたということをされました、ね、そしてですね、そこで11節からですね、出てきます。では読みましょう。11から12までですね。3、はい。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い自分の行いに応じて裁かれた。そうです、皆さんですね、白い大きな御座というのが出てくる、ね、そこについておられる方はこれは父なる神であるイエス様ですよね。そして地と天はその宮から逃げ去り跡形もなくなった。つまりですね、ここで千年王国が終わり、そして最後の争いが起こり、そして白大きな御座の裁きがあって、そこから永遠ということが始まっていくんですよ。これが最終的な、ね、裁きで、ここがいわゆる最後の審判と言われるところなんですね。で、実はですね、このところでもちろんですね、私たちイエス様を信じた人も主の前に立ちますし、ここでイエス様を信じずに本当に肉体がなくなった人たちはそれまで待合所、まあ、ここにですね、海はその中にいる死者を出したとあり、海っていうのはですね、そのいわゆるハデスとか黄泉とか、そういうと同じような言葉として使われている言葉ですね。そこで待っていた人たちも生き返るんですよ、蘇るんですよ。なぜか、何のためか、最終的なジャッジ、裁きを受けるために蘇るんですよね。聖書はそう言ってるんですよ。だから白い大きな御座の前に立つ、父なる神イエス様の前にして、私たちも立ち、そしてまだね、本当にイエス様を信じずに亡くなった人たちも立っているんですよ。そういう状況ですね、これは。聖書はそう言っています、ね、でこの状況ですね、本当にいろんなことが起こると書いてますが、まあ、地と天がこの揺れ動くということもありますね。もう本当にすごい、見たことがない、聞いたことがないことが起こるということが聖書が教えていることですね。第2ペテロでは、その日が来ればそのために天の晩鐘は溶けてしまいますと書いてあるんですよ、ね、おそらく物質世界とか原子から全てが崩れてしまうというふうに考えられています。私のイメージももうはるかに超えてますね。しかし創造主の神ならばそういうことはされるでしょう。そしてその時に現れるのが大きな白い御座ですね。今読みました十二節にあるようにですね、この大の復活ですね、
この大きいもの小さいものとあるようにエコひいきせず公正に裁かれるために全ての人は復活するんです。その人がどういう地位に生前いたとしてもそれは関係がないんです。先に復活の体をもらいイエス様と一緒に千年間王として治めたキリスト者とキリスト者でない者が共に御座の前父と御子イエス様の前に立つんですね、うん、そして、この御言葉ですね読みましょうか皆さんで3はい人間には一度
死ぬことと死後に裁きを受けることが備わっている。
はいそうですそのね御言葉通り人は皆例外なく 100% 死にます。同じく 100% 創造者の神の審判を受けるんです。このことをね私は言うことができる唯一の存在ですね。 100% 死ぬと同時に 100% 裁きを受けるんですよ。ジャッジメントされるんです誠の神様に、ね、で重要なことはこの私たちキリスト者にとってここでの審判は救われているか救われていないかの審判ではないんです、ね、救いは申し上げたようにイエス様を信じた瞬間ね救い主命の書に流し許されて天国に国籍を持ちます。つまり人が地上の生涯を終えるまでの間に決定されているわけなのでここでもう一回ねチャンスがあるというセカンドチャンスではないんです、ね、じゃあ何を裁くのかというとつまりですねこの御言葉です読みましょうか3はい私たちは皆善であれ悪であれそれぞれに肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。そうですね私イエス様を信じてますよね。さまざまな賜物がありますよね。その神様にどれだけ忠実に仕えるために捧げたかということです、ね、つまりですねそれによって永遠の滅びか永遠の死かというのは決まらないんです。これ間違いないでくださいね。これそれにかかるというふうに言っているグループもあるので違います。絶対違いますからね。聖書はそう言ってません。ただこの第2コリント5章10節にあるように私がその肉体においてした働きと働きというのは、ね、成果結果ではないんです。神様にねもがきながらもこんな私なんですがと神様に諦めずに向かい続けたという意味での働きをしたかということを問われるんですよ。ね、申し出ますようにこんな自分でいいんですか神様はいいんだよって、はあ、用いてください。自分ではできませんでも神様は働いてくださいというそういうね悔い改めそして感謝しそして明け渡すというその3つのこと悔い改め感謝明け渡す献身のこの3つを日々、どれだけですね諦めることなく本当にし続けたかということをこの働きを見られるんですよ。この固めの裁きですね。そしてこのことを私はここで受けます。そ審判の基準、ね、今申し上げた通りです。忠実さですね。そのことを私は覚えましょう。そして最後のヘブル書4:13も3、はい、作られたもので神の前で隠れをせるものは何一つなく神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのです。はいそうです。だからね隠しても無駄なんですよ。もう全部お見通しですよね。だから皆さんどうですか。私たちは神の前に出るときに苦笑いするかもしれませんよね。でも神様は全部を、ね、見通しでよくね本当に歩んできたなって。今までいろんなことあったけどあの時もこの時も私も共にいたよ。共に悲しんだよ。共に苦しんだよ。でもその時に私にいつも頼ってくれてありがとうなって、そういうような関わり、最後の審判の時に神様と会話できるからどれだけ素晴らしいでしょうか。私たちが行ったこと、口から出したこと、またこの中で思ったことはみんな神の前で裸にされていて覚えられています。日本語で水に流すという言葉がありますね。水に流す。でも聖書にはそのような概念はありません。罪を犯せば報いとして死があるんです。死後に裁きがある。でもそれを許していただくための唯一の方法、それは血が流されなければならない。最良の子羊の、それは全くこの世界中、歴史上一人しかおられない。そうです、イエス様だけ。だからイエス様の血が流されなければならなかったんです。血で清めるというのが神のやり方です。神の御子キリストが血を流されたことで行いではなくキリストを信じる信仰によって罪許され義と認められる救いの道が開かれているんです。命の書に登録されていないものは皆火の池に投げ込まれると、この15節にあります。厳しいこれは言葉でしょう。しかしこれが聖書が教えている真理ですね。ですがイエス様を信じその血潮で罪許され清められて命の書に 名が記されているものはフリーパスでこの審判を、ね、永遠の滅びに至る審判を免れる。ハレルヤじゃないでしょうか皆さん。心がハレルヤって湧いてきました、うん、ね。白い大きな御座に立つときにね、聞かれる質問、ね、もう一度思いましょう。先ほど少し言いましたが、決定的なのは私はこうだと思うんですね。あなたは、ね、私の愛する御子イエス様を、ね、受け入れた者として私と一緒に歩み続けることを、ね、続けてこれましたかと、ね、もちろんね、神様は何でも知っておられるんですよ、ね、もしかしたらね、あなたは私が使わした神の子イエス様を信じますかみたいな質問されるかもしれません。知りませんよ。でも全部知ってますね、信じることはね。ちょっとあの意地悪っぽい、ちょっとね、イエス様って時はユニークな方だから、ね、とかウルトラとか分かってるから大丈夫やでってみたいな話になるかもしれませんが、でもイエス様はね、ここで本当に父親として親として子供のすべての行動をご存知の子が、ね、本当にいろんなところを通ったけども、今目の前に立ってくれてよかったね、ありがとう、君とあなたとこうやって顔とか合わせて交わることはなんという私は幸いか、それが神様の願いだったんだということをね、言われるんじゃないでしょうか。私はそう信じているんですね。ならば、そのために私たちを救われた、そのためにイエス様を十字架につけられたからです。皆さん、いかがでしょうか。私はこのですね、素晴らしいこれから起こることを知らされた者として、本当にまずこのところに希望をしっかりと照準を合わせて歩んでいきましょう。そしてこのことをですね、まだ知らない方々にどうか愛を持って、確信を持って、喜びを持って伝えていくものとなっていきたいと思うんです。だからですね、私が喜ぶことはもうこれです。皆さんで大きな声で告白をしたいと思うんです。この御言葉を告白しましょう。最後に告白しましょう。3、はい、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ルカ 10-20。 アーメンです。祈りましょう。神様、感謝です。本当に私たち一人一人を救うために十字架にイエス様を送ってくださったことをありがとうございます。これから起こることを私は今日知らされました。神様、どうかこのことは必ず起こると言われています。神様、どうかそのことを覚えて、今私たちこの放送のチャンネルに与えられた使命、新しい地に生き、もっと多くの人々にこの素晴らしい福音をすべき知らせよ。どうかそのことを成していけますように。どうか神を恐れ、そして神の命令を守ると同時に、本当にキリストの愛で人を愛して、どうか多くの人々にこの素晴らしい福音の恵みを、救いの喜びを伝えていくものとならせてください。初代教会は毎日宮に集まり、祈りをし、賛美を捧げることを通して新しい人を毎日加えてくださったということをあなたは教えてくださっています。どうかそのような共同体と私が成長させていただけますように。心を合わせます。感謝いたします。祝福してイエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
応答の賛美をお捧げいたしましょう。新聖歌の50、199番、主を仰ぎ見れば持って主を賛美いたしましょう。